ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の副長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第59回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう夏休みに入りまして。
そうです ね、
うん、今回からですね、うん、夏休み期間は特別企画として夏休み子ども相談室をお送りしたいと思います。
いいですね。特別企画ってなんかワクワクしますね。
ワクワクしますね。はい、
行きましょう。
行きましょう。
早速、
はい、質問をですね、
はい、
2件続けて紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、ニックネームバイソンさんからです。
はい、これってお母さんからですか、子供
お子様から
子供、
はい、子供からですね、来てます。はい、
小学生、中学生、
中学生、
中学生、すいませんね、なかなか始められない。
とんでもないです。
はい、今度こそいいですよ、どうぞ。
はい、中学生のお子様からいただきます。はい、1学期の期末テストで、
はい、
プレッシャーに負け集中できませんでした。
はい、
そういったこともあり、はい、単元テストで100点や98点を取れていてもミスをたくさんしてしまったりして点を落としてしまい、いつもより20位ほど学年順位が下がってしまいました。プレッシャーに打ち勝つ方法を調べたり聞いたりしましたが、はい、まだ少し不安です。
うん、
何かおすすめの方法があったら教えてください。
うん、
もう一つ紹介しますね。ニックネーム K さんからです。
はい、
勉強についての質問です。テストなどでよく焦りすぎて、うん、今まで覚えていたのに急に忘れてしまったりすることがあります。
うん、
焦らずにテストに臨むためにはどのようなことをすればいいですか、うん、という質問です。
うんうん、焦らずに、
はい、
どのようなことをすればいいですか。
プレッシャーとか、
はい、
まあ、テストなので皆さんねちょっと緊張すると思うんですよね。
うんうん、
なのでこう覚えたつもりでいても、うん、テストを目の前にすると、うん、あれなんだっけってなってしまう。
はい、
うん、そうならないためにこう、うん、覚えたことがちゃんと発揮できるようにどうしていったらいいですかっていう質問かなと思うんですけど、
うん、そうですよね。
はい、
うん、力が入りすぎてるんじゃないですかね。
なるほど。
僕ね今特に前者の質問を聞いて思い出したことがあったんですが、
はい、
勉強とは違って、学生時代の部活動のことを思い出したんですよ。
はい、
僕陸上の長距離をずっとやっていて、
はい、
まあ、それに走れたんですよ。中学1年生の時から、まあ、まあ選抜のメンバーみたいに選ばれていて、まあ、駅伝ですよね、選ばれてたんですが、で中1中2中3の時にはもう、もうキャプテンに任命されて、まあ、有望視されてたんですよね。
はい、
でなんだけども、まあ、力みすぎていて、
はい、
走れば走るほど記録が落ちていき、チームメイトに抜かれ後輩にも抜かれ、結局選手枠から外れた。キャプテンでありながらも選手枠で外れた。まあ、その時優勝してるんですが、
はい、
チームは、
はい、
僕は走ってないんですよっていう経験を思い出したんですよね。
はい、
で高校に行って、もう陸上なんて嫌だってことで陸上部に入らずに、でも走ることは好きだったので、なんてですね、幸か不幸かジョギング部っていうのがあってですねだけ優しそうでしょ、そこに行ったんですよね。
はい、
そうしたらまあ、楽なんですよ。
うんうん、
はい、で走ることって楽しいなって思ったんですが、
はい、
自分の持ってる力をそこで発揮できないんですよね。
うん、
で、ジョギング部でゆっくりは、ね、友達と話しながら走っていたんですが、ふと、視線を運動場に向けると、陸上部がですね一生懸命走ってるじゃないですか、
はい、
うわかっこいいなって思ったんですよね。
はい、
戻ろうと思って、
はい、
うん、もうジョギング部を1ヶ月で辞めて、
はい、
うん、もう陸上部に戻ったっていう経緯なんですよね。
そうなんですか。うん、
でそしたらですね、はい、なんだろう、記録がですねすごくいい記録が連発でこう出せるようになっていって、
うんうん、
高校1年生だったんだけども、まあまあ、今度は高校駅伝になったんですが、
はい、
その中でもう選手としてエントリーして走らせてもらったんですよね。うん、で まあ、そこそこ の, あの、うん、賞なんかも取るようになったんですよ、うんうんうん、でその時に思ったんですよね、あれ1年前の中3の時のスランプは一体何だったんだろうか、
うんうんうん、
であの時は思ったんだけども、はい、やっぱり力みすぎていた、はい、自分がキャプテンだからしっかりしなくちゃいけないし、はい、記録も出さなくちゃいけないし、はい、頑張らねばだったんですね、うん、それが重しになってしまってタイムを落としって言って、なんで自分は走れないんだろうって暗くなってたって経験があるんですよね、
はいはい、
で高校に行って本当に走ることって楽しいな、走ることって自分のなんかこうパワーの源だっていうことに気づいたら、うん、もうそこから記録伸びたんですよね、
はい、
うん、なので、力みすぎるとやっぱりダメだし、でポッドキャストでもよく伝えてきたんだけど、楽しまなくちゃってなんですよね、で勉強もやっぱり力んでるとうまくいかないの、結果出せない、でこういった緊張してしまって本番になって緊張して、はい、なんだろう、想定外のミスをしてしまうってよくあるんですよね、
はい、
で楽しんでる子ってそうはいかないと思うんですよね、
うんう
ん、だから楽しむっていうレベルまで勉強を持っていきたい、レベルっていうとちょっと高いものになっちゃうんだけども、うん、苦行、苦しいものとして、勉強を捉えるのではなくて、楽しいものとして捉えてテスト勉強が入っていく、はい、そうすれば本番のテストも楽しいものとして取り組めるようになってくると思うので、うん、力を発揮しやすいんじゃないかなと思うんですよ、
はい、うん、ただその、うん、まあ、楽しくやろうって思っても、うん、やっぱり覚えることがたくさんあったりすると、うん、ちょっとやっぱり苦行になりそうな気もするんですよね、うんうん、そこを楽しくできるためにはどうしたらいいんだろうって思ったんですよ。
そうなんだよね、はい、やっぱりね、余裕が必要ですから、はい、早め早めにテスト勉強を始めるっていうこと、うん、それがまず大事かなと思うんですよね、
はい、
本当によく言いますが、普段から考える癖っていうのをつけていかないと、
うん、
勉強が楽しいとはとても思えないので、
はい、
やればいいんでしょこの勉強この宿題っていう観念をもし持っているならば、それをまず手放すってことですね、
はい、そうです
ね、手放さない限り永遠に多分プレッシャーと戦うと思いますよ。
そうですね、そして毎度のテスト前にちょっと憂鬱になっちゃってる、
そうそうそうそうそう、ね、もしくは頑張らねば頑張らねば、うん、でプレッシャーで本番失敗するって、
うんうん、
だからどこかで、はい、自分の中の観念を書き換えなければならないんですよね、
はい、
これは絶対だなと思います、
うんうん、
そんなアンサーでいいのかな、聞かれてること何でしたっけ、
まあ、テストで、うん、まあ、焦りすぎて、
うん、
自分の思うような力が発揮できない、
うん、
プレッシャーに打ち勝ちたいっていうことなんですよね、
うんうんうんうんうんうんうんうん、あとはあれだね、カズヤと、まあ、早めに始める、テスト勉強を早めに始めるっていうところと意味は似ているんだけども、はい、たくさんやっておけば余裕ができるじゃないですか、はい、そうすると余裕を持って当日のテストも受けられる。
そうですね、とかくこう焦るっていうのはこうちょっとこう自分に自信がないっていうか、勉強をやったっていうね、うんうん、自信がなくてできるかなとか忘れちゃってないだろうかっていう不安から来る場合もあるかなと思うので、
うん、そうですよね、
はい、
いっぱいいっぱいの可能性もありますよね。またマラソンの話しちゃ
い
ますけど、あの人たちだってね、本番 42.195 走るんだけども、その距離の練習じゃないんですもんね。
そうです
ね、うん、で実際にはもっと長い60キロとか、65キロとかそういった距離を走るわけですもんね、うん、だから、本番余裕を持って走ることができると、
はい
はい、
そういうことですね、
うん、余裕って大事なんじゃないかなと思うんですよ、
はい、で、さっき早め早めにっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、どのぐらいですか、時間で言うと、
今回自分が2週間のテスト勉強で足りなかったならば、はい、うん、で焦っちゃったならば、はい、やっぱ1週間伸ばして3週間、
はい、3週間とか、
うん、3週間で足りないなら4、3週間以上だともう勉強のやり方がよろしくないなと思うので、
なるほど、
うん、
はい、でちょっと早めにっていうのは1週間ぐらい早めに計画立てて進めてみたらどうかっていうことですね、
はい、はい、
普段からこう考える思考を身につけるっていうこともベースにしながら、うん、テスト勉強に向かっていっていただければと思います。
そうですよね、はい、楽しく楽しくですよ ね,
ですね、
本当に楽しく、はい、これに勝るものはないです、
なるほど、うん、はい、じゃあ楽しく勉強もしていってみてはいかがでしょうか、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。